聖書を読みします。今朝は歴代史下32章の9節から23節です。歴代史下32章の9節から。その後、全軍を率いてラキシュを攻めていたアッシリア王のセンナーケリブはエルサレムに家臣たちを遣わし、エルサレムにいるユダの王ヒゼキヤとユダのすべての人々にこう言わせた。アッシリアの王センナケリブはこう言われる。お前たちは何を頼りにして包囲されたエルサレムにとどまっているのか。ヒゼキヤは、我々の神主がアッシリアの王の手から救ってくださると言ってお前たちをそそのかし、飢えと渇きで死なせようとしているのではないか。ヒゼキヤはユダとエルサレムに向かい、ただ一つの祭壇の前で礼拝し、その上で犠牲を燃やして煙にせよと言って彼の主の聖なる高台と祭壇を取り除いたのではなかったか。お前たちは私と私の先祖が全世界のために行ったことを知らないのか。諸国の神々が私の手からその国を救い出すことができたか。私の先祖によって滅ぼされたこれら諸国の神々のうち、どの神が私の手からその民を救い出すことができたか。お前たちの神は私の手からお前たちを救うことができるというのか。そのようにしてヒゼキヤに欺かれ、そそのかされてはならない。彼を信じてはならない。どの民、どの国のどの神も私の手から、また私の先祖の手から、その民を救うことができなかった。お前たちの神もこの私の手からお前たちを救い出すことはできない。センナケリブの家臣たちは神なる主とそのしもべヒゼキヤに向かってなお語り続けた。またセンナケリブ自らイスラエルの神主を侮る手紙を書き、主に逆らっていった。私の手から自分の民を救うことのできなかった諸国の神々と同じように、ヒゼキヤの神も私の手からその民を救い出すことはできない。彼らは城壁の上にいたエルサレムの民にユダの言葉を使って大声で呼びかけ、恐れと戸惑いを起こさせ、町を占領しようとした。彼らはエルサレムの神を人の手の技に過ぎない諸国の神々と同じように考えて語った。ヒゼキヤ王と預言者アモツの子イザヤはこのことのために祈り、天に助けを求めて叫んだ。主は御使いを遣わしてアッシリアの王の陣営にいる勇士指揮官将軍を全滅させられた。王は面目を失って帰国し、その神の神殿に来たところ、自分の血を引く王子らによって剣にかけられ倒された。こうして主はヒゼキヤとエルサレムの住民をアッシリアの王センナケリブ及びあらゆる敵の手から救い、周囲の者たちから彼らを守って安らぎを与えられた。多くの人々が主に捧げる供え物とユダの王ヒゼキヤに捧げる貴重な品々を携えてエルサレムに来た。それ以来王はあらゆる国の民から仰ぎ見られるようになった。以上でください。センナケリブの使徒代して説教をいただきます。
ただいま旧約聖書の歴代志下32章の9節から23節までをご一緒にお聞きいたしました。このところに語られているのは、南ユダ王国のヒゼキヤ王の時代に経験したアッシリアの侵略と、また主によって救いを与えられたという出来事の顛末です。アッシリアとの戦争というのは、ヒゼキヤ王時代の南ユダ王国が経験した最も辛く厳しい試練の一つに数えられます。厳しい困難の中にあって、ヒゼキヤ王が何に救われてこの時を歩んだかということを聞き取りたいと願っております。9節から11節までをもう一度繰り返してお聞きいたします。その後、全軍を率いてラキシュを攻めていたアッシリアの王センナケリブは、エルサレムに家臣たちを遣わし、エルサレムにいるユダの王ヒゼキヤとユダのすべての人々にこう言わせた。アッシリアの王センナケリブはこう言われる。お前たちは何を頼りにして包囲されたエルサレムにとどまっているのか。ヒゼキヤは、我々の神主がアッシリアの王の手から救ってくださると言って、お前たちをそそのかし、飢えと渇きで死なせようとしているのではないか。アッシリアの王から使わされた使者が、エルサレムに立てこもろうとしているヒゼキヤ王とユダ王国の人々に語りかけています。あなた方は今やすっかり包囲をされている。ヒゼキヤは、主である神があなた方を救うと言っているけれども、それは偽りだ。お前たちが都に立てこもって、あくまでもアッシリアに降伏しないというのであれば、やがてお前たちは飢えと渇きによって死んでいくことになるだろう。そういう恐ろしい将来を告げています。エルサレムがすっかり包囲をされているというのは、これは本当のことでした。この時の状況が、列王記の下18章17節ではこんなふうに述べられています。アッシリアの王はラキシュからタルタン、ラブサリスおよびラブシャケを大軍とともにヒゼキヤ王のいるエルサレムに遣わした。彼らはエルサレムに登ってきた。タルタン、ラブサリス、ラブシャケという3人の将軍に率いられた大軍がエルサレムの城門の前まで押し寄せてきていたんです。アッシリアとの戦いにおいて、ヒゼキヤ王の南ユダ王国は圧倒的に劣勢でした。アッシリアの軍団は南ユダの各地に攻め入ってきて、瞬く間にほとんどの砦が陥落させられてしまいました。でもはやヒゼキヤに残されているのは、二重の城壁によって守られているエルサレムだけと、そう言ってもいいような状況なんです。したがって今置かれている戦の状況について決して楽観視することはできません。むしろ状況は極めて深刻と言わざるを得ません。で、そういう状況の中で、アッシリア王から使わされた使いの者たちは、ヒゼキヤ王と立てこもるユダの人々の心を攻めようとしています。彼らは決して友好的な施設などではありません。上辺は丁重に降伏を進めるようでありながら、実は言葉によってユダの人々の心をくじき、戦わないままアッシリアに下るように仕向けようとしています。お前たちは今やすっかり包囲をされている。一体何を頼みとして この包囲された町に踏みとどまるのか。それは飢えと渇きによって死に向かうことになる、自殺行為である、そういうふうに告げるんです。で、彼らは言葉巧みにヒゼキヤ王とエルサレムの民衆との間を引き裂こうとします。ヒゼキヤが主なる神様を頼みとしてエルサレムの中に籠城している、でそのことをよく承知していて、まさしくその神様への信頼という点を攻撃するんです。あなた方はもともとはさまざまな神々、たくさんの聖女に対して恐れ敬う敬虔な民だったではないか。ところがヒゼキヤが王になって、あまたある神々の中でただ一つの祭壇だけを特別に扱うようになった。他の神々に対しては敬いを見せず無礼を働いた。今日のこの深刻な事態は、ヒゼキヤが多くの聖なる高台や聖なる祭壇を取り除いたために起こっている。そんなふうに言って、ヒゼキヤが行ったただ一人の神様にだけ向かうという礼拝改革への不満を煽り立てます。これはもともといろいろな神々に頭を下げていた人にとっては心の中のどこかに潜んでいた王への不満なんです。でそれを、語って、そして、エルサレムの民を手なずけようとします。12節のところです。ヒゼキヤはユダとエルサレムに向かい、ただ一つの祭壇の前で礼拝し、その上で犠牲を燃やして煙にせよと言って、彼の主の聖なる高台と祭壇を取り除いたのではなかったか。彼の主の聖なる高台と祭壇、これはもともとカナン地方に数多くあった異教の神が見に生贄を捧げるための場所です。ヒゼキヤは作り主であるただお一人の神様を礼拝するのだと言って、この異教の祭壇を破壊するということを行いました。アッシリアの使者たちはしかしです、このヒゼキヤが取り壊したたくさんの神々の祭壇、これをまるで作り主であるただお一人の神様を礼拝する神殿と同じであるかのように言うんです。でもちろんこういう言い方というのは普段の時であれば少なくともユダの人たちはほとんど耳を貸さない話です。日常生活がいつも通りに進んでいて不安や恐れが見当たらない時には人々は比較的落ち着いて行動ができます。聖なる高台とか聖なる祭壇がただお一人の神様、作り主の神様を礼拝する場所だなどというような奇弁には乗ることがありません。ところが今です、エルサレムが包囲をされているこういう事情の下では、どんなに筋が通らない言いがかりでも動揺する人が現れてくるんです。実際に敵の軍勢に包囲をされている、そういう不安を抱えているためです。もともと不安を感じているところでは、その不安の理由はこれだというふうに説明されてしまいますと、理屈として筋が通っていなくてもつい気持ちが不安であるためにそれを受け入れてしまうということが出てくるんです。不安な気持ちや恐れによって落ち着きが失われる。でその時には人間はたやすく動かされてしまう。アッシリアの汚染なければそのことをよく分かっていて死者を使わし、ユダの人たちの不安をさらに煽り立てていきます。すなわち今までアッシリア軍がどのように勝利を収めてきたか、そのことを語って、そして自分たちと戦った民はさまざまな神々を信じていたけれども、結局どの神々もその民を救い出すことはできなかった、お前たちも同じだ、そんなふうに言うんです。13節と14節です。お前たちは 私と私の先祖が全世界のために行ったことを知らないのか。諸国の神々が私の手からその国を救い出すことができたか。私の先祖によって滅ぼされたこれら諸国の神々のうち、どの神が私の手からその民を救い出すことができたか。お前たちの神は私の手からお前たちを救うことができるというのか。いや、救うことできるのいうのできるというのかと言って、さらにセンナーケリブは続けます。15節です。そのようにしてヒゼキヤに欺かれ、そそのかされてはならない。彼を信じてはならない。どの民、どの国のどの神も、私の手から、また私の先祖の手から、その民を救うことができなかった。お前たちの神も、この私の手からお前たちを救い出すことはできない。センナケリブは、ユダの人たちの心を責める。で、その時に自分自身の手、王の手というものを神様と同列に並べて語ります。この私の手はエルサレムの人々よ、すでにあなた方の喉元にまで届いている。あとはこの手を締め上げさえすればお前たちは窒息するまでだ。他の神々同様、お前たちの神だってお前たちを救うことはできないのだ。そういうふうに放ちます。で、センナケリブが自信を覗かせている王の手、自分の手というのは、具体的に言うならば戦車であり騎兵であり刀や槍や弓矢のことです。そういう軍事力を誇らしげに示しながら、センナケリブは私の手はというふうに言うんです。しかし実はセンナケリブはです、この時にもすでに実際の軍事力など用いなくてもエルサレムはもっと簡単に陥落するだろうと考えています。で、もしも本気で軍事力を用いてエルサレムを陥落させようとするのであれば、最初から死者なんか送らないで軍隊の力でエルサレムに攻めかかっているに違いないんです。軍隊に変えて死者を送っているということは、言葉の力でエルサレムを攻めさえすれば、そこに住んでいるユダの人たちはきっと白旗を上げて自分に降伏してくるに違いない、そう考えていることの表れです。一滴の血も流されない。それどころか表立った戦いすら起こらない。そしてセンナケリブはたくさんの血を流さずに平和をもたらした大王として受け入れられる。エルサレムはそんな風になって自分に下ってくるだろうとセンナケリブは思ってるんです。で、センナケリブがそんな風に考えたのは、エルサレムの神様、すなわち全世界の作り主である主を人間が考えて作り出した作り物の神々と同じだと、そう思い込んでいたからでした。18節と19節に言われている通りです。彼らは城壁の上にいたエルサレムの民にユダの言葉を使って大声で呼びかけ、恐れと戸惑いを起こさせ町を占領しようとした。彼らはエルサレムの神を人の手の技に過ぎない諸国の神々と同じように考えて語った。で、こういう聖書の記事に出会いますと、私たちは自分たち人間の心の弱さということを改めて思い知らされるんじゃないでしょうか。もちろん心というのは人間の中にあって、分かりやすく表には現れない場合もあります。誰かの心が青信号から黄色に変わり、やがて赤になるというようなです、ね、一本調子のような変化でもないと思います。しかし私たち一人一人の中にも間違いなく心があります。そしてそれは常に不安や脅威にさらされているんです。落ち着きをなくせば私たちもまたたやすく崩れてしまう、そんなところがあるかもしれません。 で、こういう危険の中に置かれて、ヒゼキヤは一体どんなふうに対抗をしたのでしょうか。センナケリブの使者たちの言っていることが全て嘘だと言い返すんでしょうか。それとも今エルサレムを包囲しているアッシリア軍の一角でも突き崩すために城内から兵士を出撃させるんでしょうか。どちらでもありません。ヒゼキヤ王は全く別のやり方を取ります。そして別のやり方によって救いへと導かれていきます。何をやったか。預言者イザヤの助けを受けながら天の方向に助けを求めて祈ったのです。20節のところです。ヒゼキヤ王と預言者アモツの子イザヤはこのことのために祈り、天に助けを求めて叫んだ、そう言われています。天に助けを求め神様に祈る。しかしこの場合、そうすることにどれほどの意味があるんでしょうか。実際にセンナケリブの軍隊が城門の前まで迫ってきているんです。で、実はこのセンナケリブを王としていただいているアッシリアという国はです、世界で最初に戦車を発明した国として知られています。そしてその戦車というのは戦場を駆け回るようなそういう武器ではなくて、最初はお城の破壊に用いる頑丈な土を備えた武器でした。動き回る車として機動性を持った道具ではなくて、動かないお城や壁を突き破るための丸太のような土を車の後ろから人や馬の力で押して使ったんです。そういう戦車が実際にエルサレムの城壁の前に迫ってきているのに、今さらそんなところでお祈りするということがどれほど役に立つんでしょうか。しかしヒゼキヤ王は預言者イザヤに励まされながら懸命にここで祈ったのだと、そう言われています。すると本当に不思議な仕方で神様がその祈りに応えてくださった、そう言われるんです。21節のところです。主は御使いを使わしてアッシリアの王の陣営にいる勇士、指揮官、将軍を全滅させられた。王は面目を失って帰国し、その神の神殿に来たところ、自分の血を引く王子らによって剣にかけられ倒された。あまりにもあっけなく事態が逆転します。今までユダの軍隊を散々に打ち破り蹴散らしてきたアッシリアの軍勢が突然全滅をしてしまうんです。一体何が起こったんでしょうか。少なくともユダの軍隊が逆襲に出て勝利を収めたというのではないようなんです。神様が御使いを使わして戦ってくださったという言葉しかここには出てきません。したがってユダの軍隊は出撃していないんです。で、しかもです、ただ単にエルサレムの前からアシリアの軍隊が退散したというだけではありません。センナケリブは祖国に帰って、そして暗殺をされてしまうということが起こります。王の手を誇っていたセンナケリブの会えない最後がここには記されています。で、記されていることは非常にはっきりしているんですが、この記事は一体どう受け取ったらいいんでしょうか。大変これ不思議な出来事なので、昔からいろいろな説明がされてきました。例えばある学者はこう言います。ここに述べられている主の御使いというのは、実はアッシリア軍の陣地内で疫病が流行ったことを表しているのだ。疫病のためそれ以上陣地に集まっていると危険なので慌てて陣地を引き払ったというんです。で、センナケリブが暗殺されたというのは聖書に書いてあるだけではなくて、実はアッシリアの資料、アッシリアにはセンナケリブが建てた宮殿の遺跡があるんですけれども、そこにもその記録が出てくるので確かなようです。しかしこの暗殺は別に 陣を引き払ったこととは直接関わりがないのだ、たまたまそういうことが起こったと、そう説明をします。ところが別の学者は違うことを言うんです。センナケリブはエルサレムに軍隊を送ってヒゼキヤを脅した、そしてヒゼキヤからたくさんの戦利品を手に入れたっていうんです。で、確かに今日私たちが聞いているここには書いてないんですが、この出来事と同じ出来事を伝えている列王記下の18章15節の記事を読むと、ヒゼキヤ王がセンナケリブの前にへり下って負けを認め、神殿と王宮にあったすべての銀やあるいは金を納めるために金の柱を切り取って貢ぎ物として納めたという記録が出てまいります。センナケリブはユダ王国に攻め入って、そしてたくさんの賠償金を手にしてアッシリアに帰っていったんです。センナケリブはもうこれで十分だと思って帰ったのですが、アッシリアの国内にはこの時の王のやり方が手ぬるいというふうに非難する勢力がいて、それでセンナケリブが暗殺をされてしまったのだ。そしてまたセンナケリブが暗殺された結果、王に従っていた大勢の将軍たちもみんな粛清をされていってしまった。それがここに述べられているのだ。そんな説明がされます。いずれの説明もそれらしく聞こえます。しかし、両方ともそれらしく聞こえてもです、事実は一つしかないのだとすれば、どちらの説明も間違ってるかもしれないんです。一体何が起こったのか、それを克明に知るということはもはや私たちにできません。しかし今日私たちが聞いているこの歴代史の言葉を注意深く聞いてみますと、この箇所というのはどうもセンナケリブがなぜ退却したのか、またなぜ暗殺されたのか、その理由を説明しようというふうにはあまり思ってないのかもしれないという気がします。22節の言葉を聞くと、主がきっと守ってくださると確認することが大事で、そしてそれがどういう仕方でもたらされたかということはあまり重点を置かずに語っているように聞こえるんです。22節をお聞きいたします。こうして主はヒゼキヤとエルサレムの住民をアッシリアの王センナケリブ及びあらゆる敵の手から救い、周囲の者たちから彼らを守って安らぎを与えられた。実は歴史的に起こっていることは、センナケリブの攻撃からエルサレムは奇跡的に守られたっていうその出来事ですが、ここにはこの22節にはセンナケリブから守られたというだけではなくて、センナケリブ及びあらゆる敵の手からも救われた、そういうふうにここに言われているんです。で、ここを聞きますと、もちろんセンナケリブに包囲された時は大変危険な状況だったけれど、しかしそれ以外の時にも主の保護の御手が主の民の上に差し伸べられている、そういうことが指し示されているようにも聞こえるんです。主なる神様がどんな危険に際してもきっと自分たちを守り持ち運んでくださる、そのことをこの歴代史の記事は語ろうとしています。ただ私たち人間はです、そういう神様の御手が置かれていながら、その神様に信頼するよりはつい目の前に迫っている危険の方が気になってしまって、落ち着きを失ってしまいがちなんです。今日エルサレムにやってきたセンナケリブの使者たちはそういう人間の弱さをよく承知していて、巧みに民を浮き足立たせて神様への信頼からそらしてしまおうと、そうしていたのでした。しかしヒゼキヤ王はそんな攻撃を受けたときに、預言者イザヤにも助けられて、本当に正しい方向にユダの国と民を導いて冷静に対処することができたのだ、そういう記録がここには載せられています。その結果、南ユダ王国は周囲の国の人々から 驚きと尊敬の思いを持って見られるようになり、あらゆる国々の人々から仰に見られるようになった、そんなふうに23節には記されているんです。アッシリアのような強大な軍事力を持つ国に攻め込まれた、それは南ユダ王国にとってまたとないほどの危機でした。しかし神様に信頼をして祈る、そして冷静に今日なすべき務めに励んだ結果、国が滅ぶのではないかと思われたピンチが逆にチャンスに変わったのだと、そうここには語られています。私たちはこの日、新しい年の最初の朝を迎えています。昨年から感染症の蔓延がちっとも変わらないまま正月になった。それどころか大晦日には考えられないほど多くの人が感染症にかかってしまった、そんなふうに言う人もいます。年が改まっても困難な状況は何も変わっていない、そういうふうに考える人もいます。確かに今本当に私たちは予断を許さない状況にあって、そして本当に医療従事者や福祉施設の人たちは苦労なさりながら生活をしていると思いますけれども、しかしまさにこの世界の中にあって、ここにいる私たちは神様の御業が今この世界の上に確かに行われているのだ、そのことを確認し、そして信じるものとされたいと願うのです。私たちの目の前にあるのは人間の目に見える危機だけではありません。神様が私たちの上に救いをもたらそうとしてくださっています。それはどういう形で具体的に起こるのか、神様は本当に自由に働かれますから、そのことを具体的にこうだああだというふうに語ることはできません。したがって歴代史の記事というのはとっても簡潔にそこのところは記しているんです。ヒゼキヤがどういう言葉で祈ったとか、あるいはどんなふうに敵が退散したとか、そういうことは一切省略をされています。これは列王記の記事、あるいはイザヤ書にもこの時の記事が出てくるんですが、そういう記事と読み比べてみると本当に歴代史の記事というのは簡潔なんですけれど、しかしここに語られていることというのは私たちが本当に困難に直面するときに、しかし同じその現実の上に神様の御手が働いているのだ、そのことを伝えようとしているんです。そして歴代史というのはバビロン捕囚を超えて新しくエルサレムに戻ってきた人たちが、神様が自分たちをどういうふうに持ち運んでくださっているのかということをもう一度思い返そうとして、新たに記した歴史なんですけれども、自分たちが今ここに置かれている神様を信じる民としてここで生かされているというその事実から、自分たちが置かれているああいう歴史を振り返って考えている、そういう書物です。私たちは今日ここでいろいろな困難がある世の中かもしれませんけれども、礼拝をするためにここに集められています。そういう私たちがここに置かれている、神様がここまで確かに私たちを持ち運んでくださいましたし、今も私たちの一人一人の上に御手を述べてくださっている。私たちはそのことを感謝に思いながら、この年も私たちの主であるイエス様がきっと自分と一緒に歩んでくださるに違いない、そして困難な中に置かれる時にも確かにこの私は神様に顧みられている、イエス様と共に歩む、そのような志を新たにされたい、ね、と願います。大きな危機に思える、その中でも神様は私たちの弱さをご存知で、御言葉によって落ち着きを与え導きながら、私たちが主と共にある平安へと導かれるように持ち運んでくださるんです。この新しい年、私たちは信じないものではなく信じるものになりなさい、そのように招かれている主の御言葉を聞いて歩み出す、そういう幸いな歩みにつきたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、 ヒゼキヤ王がユダ王国を治めていたときに、その国家全体がまるで押しつぶされてしまいそうな圧迫を受けました。しかしその中にあって、ヒゼキヤは預言者に助けられながら、あなたの御言葉を思い返し、どんな時にもあなたが確かに自分たちを支え持ち運んでくださるのだと信じ、あなたに祈りを捧げ、そして落ち着きを与えられて、なすべき日々の業に赴くことが許されました。今私たちもこの新しい年2021年の最初に、そしてまたこの年の歩みの上に、同じような御言葉による落ち着きを与えられたいと願います。どうかあなたが週ごとに、また日ごとに私たちに聖書を通し御言葉を語りかけてくださり、あなたの民として私たちが持ち運ばれている、そのことの務めと意味と、また希望とを心に留めながら日々の生活を歩むものとさせてください。あなたにお仕えをし、あなたの救いがこの世界の上にも確かに行われていることを、私たちが身をもって味わい、また使える中で、この年の歩みを進んでいくことができますように、どうかあなたが聖霊を私たちの上にお与えくださいますようにお願いいたします。主の日、あなたが私たちに確かな救いを与えてくださった、そのことを表す礼拝が3日後に行われます。どうぞすべての教会の礼拝があなたによる救いを証しし、そしてあなたによって希望がなお与えられていることを覚えながら、喜びを持って皆を賛美することができますように導いてください。またこの時、厳しい状況にありながら、この世界を支えるために働いておられるすべての方々を、どうかあなたに帰り見てくださり、その技を祝し持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。